皆様よろしいでしょうか。ちょっとお時間になりましたので進めさせていただきます。ここからはシンポジウムを行いますが、先ほどもご紹介いたしましたように、本日は FM 延岡の公開録音ということで、毎月第4火曜日17時30分から放送されておりますアルタス心アカデミー、こちらのですね公開録音を兼ねております。よろしくお願いします。で、放送は1月23日の火曜日から毎月第4火曜日、17時30分から4回にわたって放送されますので、よろしかったらお聞きください。よろしくお願いいたします。ではまずアドバイザーですが、相談サポートアルタス相談支援専門医の堀之内健吾さん、
よろしくお願いします。
日本命心アカデミーの水野弥生さんです。よろしくお願いいたします。そして先ほどご講演をいただきました東洋大学福祉社会開発センター客員研究員でいらっしゃいます門下優子さんにはスペシャルアドバイザーとしてご参加をいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、非常に興味深いというか奥の深いお話をいただきましたけれども、はい、堀之内さん、そして水野さん、はい、まずは感想をいかがでしたか。
そうですね、まあ、僕今日スタッフなので本当はあんまり裏方なんですけど、どうしても出たがりなもんですから出させていただいてますけれども、まあ、いつも水野さんと一緒に毎月第4火曜日にFM 延岡の方でアルタス心アカデミーという、コーナーで、この性の お話を、ね、いろいろとさせていただいてますが、今日すごいね、いろんなこと盛りだくさんで、
はい、
よかったですよね、
はい、うん、私も、うん、あ、いいですか、
うんうん、もちろんもちろん、はい、
そうですね、性教育を広める中で障害の方の性教育の必要性っていうのをとても感じるんですけれども、私は障害の性教育、障害の分野ではなかなかこう教材がなかったりとか、それに特化してお話を聞く機会っていうのが非常に少ないので、今日はすごい私自身も楽しみにしてきましたし、実際にお話が聞けてすごい勉強になってよかったなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
それぞれに皆様いろんな感想をお持ちになったと思いますけれども、まあ、ここからはいろんなお話をね、またね、聞かせていただこうと思っております。はい、それから今日はですね、特別にゲストとしてシンポジウム3名の方にお越しいただいております。では、お一方ずつ自己紹介をお願いしてよろしいですか。
はい、塚木原克一と言います。相談支援専門員として、お仕事しておりまして、まあ、堀之内さんとは、仕事柄でもよく一緒に、お話をすることがあります。はい、今日は、急遽呼ばれて、急遽ではないですけれども、
何ヶ月前から言って
た、まあ、何話すのって聞いたら、いや、その時に任せるからとか言われて、非常に緊張しておりますので、まあ、自分も一緒に勉強するつもりで、いろいろとお話ができればと思います。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ファンの方ですかね。
いや、冷やかしです。
それでは続いてお願いいたします。
皆さんこんにちは。宮崎県議会議員の山内かな子と申します。宮崎出身の43歳なんですけれども、私は今1歳と3歳の男の子を子育てしながら議員活動をさせていただいています。で、議員活動3年目なんですけれども、その前までは宮崎日日新聞という地元紙の記者で19年県内を取材をさせていただいてまして、この延岡市内でもですね、延岡支社がありまして、3年間、大体10年ぐらい前ですけれども取材をさせていただいたことがあるので、すごく今日は懐かしい気持ちでお話も伺わせていただいてました。で、堀之内さんと記者時代からいろいろお世話になっていまして、今日もこのような機会をいただいて緊張しているんですけれども、はい、ありがたいなと思ってます。私もまだまだ知識がなくて、皆さんと今日は一緒に学ばせていただきたいなという気持ちで参加させていただいています、はい、よろしくお願いいたします。
記者時代に、ね、すごい取材していただいたんです。一回も記事にはしていただいてませんいつの間か選挙出てるっていう
はい、はい、それではもう一方お願いします。
失礼します。
現在小学校に勤務しております若松と言います。私は小学校の中で特別支援を担当することが多いんですが、今日加藤下先生のお話を聞いて小学校のうちからいろんなことをこう性教育を定期的にするのがすごく大事なんだなって、勉強になっているところです。またいろいろ教えてください。
ありがとうございます。
私は現役の、ね、先生なんでちょっとこういう場に慣れてないですよね。もっとマイク近づけて喋った方がいいかなと。はい、羽織ってください。
あ、すいません。ちょっと距離が近いですけれども ね、皆さんちょっとミスですけどいいですか、大丈夫ですか。
そうですね、は
い、
ちょっとパーソナリースペース
はい、それではですね、このシンポジウムの3名の方に加わっていただきまして、始めたいと思いますが、それぞれですねお話をお聞きしたいと思うんですけど、ご来場の皆さんからの質問、感想をいただいてますが、堀之内さんから。
そうですね、ちょっと今
いっぱい来てますね。
続々と来てて、
はい、
ちょっと難しいご質問もたくさんあるんですけれども、その前もちょっとね、参加申し込みの時にもいろいろとお話を、お話がなんかご質問ですね、がいろいろ来てて、その中からちょっと今回3つだけテーマを取り上げて、お話をさせていただければなというふうに思います。まあ、でもいつもね、水野さんともお話をしてて、まあ、いろいろメッセージ、ラジオでメッセージいただいたりとか、まあ、ちょっとね、僕がの知り合いとか、まあ、先生たちとかもそうですけれども、ご質問よく、まあ、相談支援専門員としてはですよ、いろいろ受けるじゃないですかね、塚原さんね。
はい、
うん、は
い、受けますよ。
ですよね。はい、だからまあ、ちょっとね、相談支援専門員じゃなかなか答えられないこともよくあるからね、はい、そういったところでちょっとやっぱもう今日はせっかく加藤下さん来てますので、専門的なご立場と、まあ、研究者ですから、まあ、いろんな方もね、の立場からご意見いただければなと思いますけれども
、はい、はい、じゃあ一つ目いきますか、
はい、よろしいですか、
はい、
はい、尺的に大丈夫大丈夫ですかね、はい、じゃあまず一つ目はですね、ちょっとねもう悩んだんですけど、いろいろあってちょっとここまず一つ目これかなと思ってるんですが、性教育は何歳から始めた方がいいですかっていうちょっとご質問が来てて、ちょっと悩むというか、なんぼなんでも、ね、産後すぐとか どうだろうとか思うんですけど、どうですかね、ちょっと このテーマから、はい、
から先ほどね、加藤先生の最初 のご質問の中でいろいろありますね、どんな教育を受けましたかというようなお話もありましたけど、いかがですか、どれくらいからっていうのは。
ちょっと山田さん、ね、今ね、
はい、
まだ奥さんが1歳と3歳でしたか、
はい、3歳と5歳、
ごめんなさい、3歳と5歳か
なんですけど、うん、まさに最近5歳の息子がお母さん、あ、母ちゃんって呼ばれてるんですけど、母ちゃんはなんでチンチンがないとって聞かれたりとか、うんうん、妊娠って何って聞かれて、うんうん、いきなりそのワードが出てきたので何なのかなって思ったら、保育園の先生が産休育休から復帰をするっていうタイミングでなんかそういう言葉が出てきた、で保育園でその言葉を聞いたのでよくわからないので母ちゃんに聞いたけど、母ちゃんもなんて答えたらいいかわからんみたいな感じでまさにそのことは私もご相談したいな、だけどもう5歳の男の子でもやっぱりもうわかるって言葉自体をもう聞き覚えているっていうことは、なんかそこでなんかちゃんと答えてあげたいなっていうふうには感じてます。
なるほど、
はい、小学校の先生してらっしゃるところからどうでしょう、実際その学校でどれくらいからそういう性教育のお話とかっていうのはされてるんでしょうか。
そうですね、その内容によってちょっと異なるとは思うんですけど、体のこととか発達してて、こういうふうに大人になったら変わるよっていうのは大体こう中学年ぐらいからでも、低学年のうちから自分の体を大切にしようっていう話はやっぱり していくので、その年齢とか、まあ、体の発育とかに合わせて現在もしている状況かなと思います。
はい、これ実際どうです、小学校ではもう1年生、
はい、そうです、1年生 の、 教育の中でもその学活だったりとかでも、はい、扱ったりしています。
いやさっきのですね、加藤さんのお話の中で性教育の経験みたいなのがあって、まあ、僕はもうね、50を過ぎてもう昭和の中の教育だったので、もうまあ忘れてる部分もすごくあるんですけど、あんまないんですよね。なんか女子はなんか5年生ぐらいでちょっと別で、なんか保健室の先生とかとなんか話してたんだろうなっていうなんか感じで、なんか僕自身はなんか教わったかなっていう、同い年だから、ね、同じ男性としてどんな
でした？いや自分も学校、うちの学校はすごく小さい学校だったので男子女子分かれてとかではなくて、もう担任の先生と養護の先生と僕と3人でなんかそんな田舎だったので、なんか3人でこうふわっとした話をして終わって、教育っていう感じのなんはなかったので、なんか中学行って周りの友達情報でこうなんからしいよらしいよみたいなのでこう仕入れる情報の方が多かったかなと。もちろん間違った情報も多かったなとは。
3人しかいないですよ友達が。
同級生いなかった。
同級生なんです
か。一人
そうなんです、ね、
ちょっと特殊な環境だったので、はい、すいません参考にならないかもです。
いや、うん、なるほど。どうですか。
いつから性教育をするかっていうところ、うんうんうん、
この人の生い立ちはいい。
ごめんなさい、すごい思ってた以上に少なくてびっくりしてちょっとつぼってしまったんですけど、はい、すいませんですね。私はやっぱり自分がその0歳から始める性教育っていうところで、0歳の時からも性教育をしましょうって、今発信してるんですよ。ほーっていう顔をされてるのすごい嬉しいんですけれども、さっき門下先生が言われたみたいに、もう性行為っていう狭い性教育じゃなくて、幅広い性教育で見た場合、人権も含めたり、まあ、人間関係だったりとかも含めた性教育はやっていきたいって思うと、やっぱり赤ちゃんの時から一人の人間としてあなたは大切な存在なんだよって日々伝えていく、そこからがもう性教育始まってると思うんですよ。なので私はもう0歳から始まってる。だから性教育をもうお母さんたちに小さい時からやっていきましょうっていう声かけを今しているところです。そんな活動が広まっていくといいなって思っています。
なんかでも具体的にどう、うん、0歳の子に、
はい、私ですね、うんうんうん、ベビーマッサージを教えてるんですけど、無理やりねベビーマッサージをやっぱりお母さん習いに来てるので、やりたい、赤ちゃんが泣いててもやっぱ学びたいんですよ、やりたいんですよね。でも赤ちゃんがいやいやって泣いてるのにマッサージしたらそれって違うよねって思うんですよ、うん、やっぱりそこでマッサージしてもいいですかって許可を取って、赤ちゃんがいいよってサインを出した時にお互いのそのやってもいいか、そして相手がいいよって言った時、これが成立した時にマッサージをするようにしましょうって声かけしてるんですけど、これが後々の性行為の同意と許可にですね、つながっていくと思っていて、だから急にそういう練習をするんじゃなくて、赤ちゃんの時から、まあ、マッサージを一つの例に挙げましたけど、何でもそうだと思うんですよね。これやってもいいって赤ちゃんに声かけをする、そして赤ちゃんがいいよっていうサインを出した時に、行うっていうのがずっと続いていくのかな、一人の個人として尊重するっていう関わり方っていうのが、うん、もう赤ちゃんの時から始まっていると考えています、うん。
Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. FM 88.6 FM 延岡